このいつも旧約聖書と新約聖書を説教しているんですけど、新約聖書は今マタイの福音書で、マタイの福音書を説教しています。旧約聖書は創世記を説教して、順番通りにはロットソドムとゴモラの滅びについての説教がこの順番なんですけど、ロットの信仰とアブラハム信仰といろんな信仰をその説教の準備するとき時間がかかりました。ですから今日はですね、きなり急に命の町、逃れの町についての話をしたいと思いますので、申し訳ないんですけど、今日はこの説教を通して神様が私たちに与えてくださった恵みを分かち合いたいと思います。今日はですね、ヨシュア記の20章1節から9節に出ている逃れるの町、命の町についての話です。イエス様が生まれになった当時のイスラエルはローマの支配で支配でいます。直国でした。ローマという国は強大な帝国を作った古代国家ですから、です。次のページを過ぎてください。次のページ、ローマの始めるはどうなるか、みんなご存知でしょうか。狼のおっぱいを飲んで育ったロムルスとレムスという双子が国を建てました。初期ローマを治めたロムルス時代のローマにはたくさんの移民者が来て定着しました。ローマはそのような逃げてきた人と異邦人が集まって建てた国であって、逃れの町でした。ローマはその人たちによってもっと発展し強くなった国です。モーセが死んだヨシュアがイスラエル民族のリーダーになりました。ヨシュアは神様に委ねてカナンの地を征服して、行きました。そして戦争が終わって征服した土地を分配しました。次のページを、全ての部族は神様に命令に従って土地を相続地として与えました。そしてレビ部族には与えられた土地はありませんでした。イスラエルのあちこちに、散らばって48個の町に住みながら神様の幕屋で礼拝を捧げる奉仕をさせていただきました。神様は彼らが与えられる土地は神様だけ、だと言われました。そして48この町の中で6つの逃れの町に決めました。それで地図を見るとこれ赤い点がですねあるんですね。赤い点がですね、レビ部族が住む土地です。町です。ヨルダン川の間で右と左に12の部族があちこちで土地を与えていただいて、自分の部族の土地として相続しているんですけど、レビ部族は土地がありませんでした。なぜでしょうか。レビ部族はですね、神様の幕屋がある、神様に生き物を捧げる幕屋がこのヘブロンにあるんですから、遠くからですね、遠くからいろんな祭司たちがですね、いろんなことであちこちで 48の子の町で住むことになって、この神様に捧げることができるように神様が分散されてくださってくださいました。その中でですね、祭司たちとかレビ部族が住むところの中で6つの町がありました。次のページをください。ヨルダン川が間にあって、右はですね、3つの部族があって、他の部族がですね、東側に住むことになりました。ヨルダン川の間でですね、中心で右に3つ、左も3つのレビ部族が住むところを神様が決めてくださって、逃れの町として決定してくださいました。この都市の名前がですね、ヨルダン西側のルーベンの部族からベッセル、ガード部族からギルアデのラモン、マナセ部族からベシアンのゴランです。西はですね、こっちのことです。エブライムの土地からと、東ですね、その反対です、すみません。この健康に反対で、東川です。東川からこのベチェルとラーモとコーランがあります。この3つの部族がヨルダン川の右のですね、東の方である都市です。西はエブライムの土地にあるセケム、ユダの土地にあるキリアテアルバ、すなわちヘブロンです。の道があります。ヘブロンはですね、神様の宮がある都市です。その3つの都市を神様が決めてくださることが理由があります。これらの町は誤って人を殺した人が逃げていけるために知った逃れの町でした。古代近東の離法の国の長い歴史では逃れの町のような制度がありました。ローマという国の始まりも逃れの町と同じ意味でしたが、聖書の逃れの町とは本質的に違うことがあります。神様はモーセにカナンに定着すると、神様の民としてどう過ごすかを詳しく説明してくださいました。民数記35章では6つの町を決めて、そこを逃れの町と決めて、誤って人を撃ち殺してしまった殺人者を守るようにしました。この逃れの町がなぜ必要であるか、あるのでしょうか。これは目には目というの立法のためです。モーセの立法以前は、誤って人を殺してもその人の家族みんな殺したので2倍3倍の復讐をしました。この内容は創世記4章カインの子孫レメクの歌にあります。レメクは自分の二人の妻にこのように歌いました。レメクは妻たちに言った。アダとチラよ、アダとチラよ、チラよ、私の声を聞け。ラメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私は一人の男を私が受ける記事のため殺す。一人の子供を私が受けるうち記事のためにと書いています。強い王様が人たちの生活を治めることがない限り、毎日殺され殺す戦争が あっちこっちに行われたことが古代社会の恐れでした。しかし神様は目には目という律法を持って、フォークすることを禁じられました。たとえある人が斧を打つときに斧の刃が抜けてしまって隣の人が死ぬ場合があったとしましょう。わざと隣の人を殺そうとしたことでもないのに、死んだ隣の人の親戚や家族が彼を殺そうとしたのです。このことについての判決は同じように C で返すことでした。それで誤って人を殺してしまった人が命を助かるために早く幕屋の中にある祭壇の銃の角をですね、角を取らないといけませんでした。しかし幕屋は遠くありました。例えばですね、神様の宮がこっちにあるんですけど、殺すの場所がですね、高欄のことなんですが、高欄からですね、この幕屋である財団の角を取るためにですね、行く途中ですね、あちこちで親戚がいますので、親戚の中でですね、取られて命をですね失うことかもしれないので、神様が6つの都市を決めてくださいます。それで、いつでも逃げることができるように東と西に3つずつ、全部6つの町に逃れの町を作るようにしました。そのように逃れの町に逃げた人は地位の復讐がから守られるようにしました。逃れの町ではこの人のために住む場所を用意して、レビ部族のいろんなことを助けるようにしました。そして人たちの前で裁判を受けて、わざと人を殺してなかった判決が出るまでに命を守られます。もし人をわざと殺したことが分かった時には、逃れの町から追い出されて地位の復讐をされます。しかしそうではない場合、人を殺した罪によって彼は妻子が死ぬまでにその町から外に出ることはできませんでした。妻子が死んで新しい妻子が立てられたら彼は町から出て罪を許され、不自由の生活ができました。このような逃れの町に関する内容は聖書の中で民数記35章、申命記4章、申命記19章、私たちが先ほど読んだヨシュア記20章に書いてあります。大事な意味がある内容なので4回にかけて記録されています。逃れの町は義である神様、慰めの神様が人間に与えてくださった恵みの配慮ではないかと思います。古代の律法が今十字架の恵みに死んでいる新約教会の私たちに与える意味があります。道のポイントを一緒に分かち合いたいと思います。一つは始める、まずは私たちは神様の恵みが必要である罪人でした。罪人であるというの意味です。罪をどう定義すればいいでしょうか。私たちは罪を言うときに、相対的な罪を言うときがあります。ある国ではお酒を車に乗せるだけでも韓国に入りますが、スーパーでお酒を 箱ごとに買って車に乗せる国もあります。皆さんご存知でしょうか。車で乗って お酒をですね、お酒を一品を持っている時もですね、これとこれ、これ韓国に、韓国に入れることが、これが罪になる国があるんですけど、もうスーパーでですね、お酒を箱ごとに買って、これを持って、これを乗せて、車に乗ったんですけど、罪じゃない国もある。日本もですね、これが飲む確認したらですね、これが罪になったことなんですけど、それも持っているだけではですね、罪じゃないことですね。ですけど他の国はこれ一品を持っているんですけど、いるのにそれが罪になる立法があります。それで、環境によって罪人になる場合もならない場合もあります。それで立法を犯すことだけでは罪に対する本質的な答えを出すには足りません。私たちは余心の呵責を感じる時があります。私はですね、子供の時におもちゃの店でおもちゃを盗んだことがあります。皆さんはないんですけど、私はしました。友達とみんなで、ワイワイしながらその雰囲気に流れておもちゃを盗んで家に帰ってきたら心の平安がなかったことを覚えます。そしてそのおもちゃの点を取るたびに緊張して恐れて遠回しを知った時もあります。劣って盗んだおもちゃをこっそりと戻してから平安になりました。私たちの心にある良心は罪に対して恥ずかしく思わせます。良心は人間に残してある神様の音です。私たちは創世記一章27節のように、神様は人をご自分の形として創造されました。しかしアダムとエバが罪を犯して私たちの中にある神様の形は歪んでしまいました。神様の形の跡が良心として残ったので、この世は遅刻にならなかったと思います。神様の恵みです。私たちは物を盗んでもいけないし、人を殺してもいけないということを知っているので、ある程度お互いを守るように過ごしているのです。しかしこの良心と団体や民族、国、家柄という群れの中に入ると意味がなくなります。国と国がお互いを殺す戦争の中で相手を殺すと表裏をするのです。そのような立法の中で個人の良心は気づきます。そうしたら本質的な罪は何でしょうか。それは立法や規則を破ることでもなく、良心から外れたことでもありません。罪はある行為ではなくて、神様から離れた人間の悲惨な状況です。良心に従って過ごしたり立法も守っても、内面の罪は解決できません。気づいたり憎んだりします。このような内面の問題が人生に平安を与えません。恐れる人生、迷子になってしまった子供のような 心が私たち自身であり、そのような私たちが神様から離れた罪人であることを言っています。誤った人を殺した人の心はどうでしょうか。誰かを殺した恐れと誰かに殺されるという恐怖は神様から離れた罪人の姿です。それで彼がすることが考えず、逃れの町に走ることです。次の意味は、逃れの町には救いの恵みがありますということです。逃れの町に逃げた人は地位の復讐者から命を助かります。そして彼の殺人の罪は妻子が死ぬことで許されます。妻子はどの方でしょうか。聖書はイエス様と教えてくださいます。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのですと、ヘブライ人への手紙5章5節に書いています。大祭司が死ぬことによって罪を犯した人が許されたように、イエス様が大祭司になられ、死によって私たちの罪の代価を払ってくださいました。それで私たちが救われたことは決して軽いことではありません。イエス・キリストの十字架の恵みを知れば、私たちの自分のためではなく表明と恵みで過ごそうとします。私たちは罪を許されましたので、私たちは神様の感謝の感情がありました。ですから神様にいろんなことで献身することができました。自発的に神様に従ったことがたくさんあったので、いろんな奉仕ができました。前、この前私たちに訪問したジェイオブチョチをみんな覚えているんですけど、子供たちが多いでした。子供たちが多くて何ができるかとわからないんですけど、子供たちと一緒に遊ぶことができました。その時ですね、日本に行くために選挙のために行くためにですね、自分の宏池会です。宏池会を節約して、これをですね、使うことがたくさんあったんですけど、これ使わないでそのままで手続き、これを積み立てて選挙日を用意しました。子どもたちがなぜでこの準備をしたのでしょうか。自分の救われた神様に感謝し、日本の選挙のために神様に奉仕することが自分の希望なんですから、神様に感謝の気持ちを持ってそのことができました。私たちも同じだと思います。私たち教会は日曜日に何の理由がありますからこれ集まっているんでしょうか。神様に感謝の気持ちがありましたから、私たちは救ってくださった神様の感謝のこと、神様に捧げて神様に表現することができるように、私たちは毎週日曜日に集まって礼拝しています。神様が私たちを救ってくださったというの感謝のことが、私たちの献身することもできるように導いてくださいます。逃れの町に逃げて命は助かりましたが、人を殺した罪とそれにもかかわらず許された人に残った人生というのは全部を借金したことと同じです。最後に3つ目のポイントです。今 逃れの町は教会です。逃れの町に行って命を助かった人たちが集まる場所、今の教会です。ですからここはもっと宝物のような人生があります。教会のいろんな節があるんですけど、互いに愛しを持って祈ることもあります。互い兄弟姉妹のために私自分の力を持って献身することもあります。前の教会、私が保守した嬉野教会にはお餅屋さんがあります。名前が八爪さんなんですけど、八爪さんはですね、韓国からいろんな短期選挙チームが来られた時にお餅ですね、お餅を何個もですね持って帰って教会に来られて、短期選挙チームのためにこれを差し上げてくださったことがたくさんありました。私がこの橋爪さんからお餅屋さんでお餅を作る状況を来た時は驚くべきです。そのお餅屋さんです。クーラーがないんです。夏の時ですね、クーラーがなしで35度、38度、40度ぐらいのまでの温度が高くなった時でもクーラーがなしでですね、お餅を作ることが必要だから、これを大事にですね、これをお餅を作って、これをですね売るためではなくて、教会のみんなのために短期選挙のチームが来られた時にそのためにですね、この欲しいすることができたことを聞いた時に本当に感謝の気持ちがありました。それはですね、売ることのためにが重要なことですけど、なぜ、これをですね無料でこのお餅をですね、みんなのために、これを持って教会に持ってくることになるでしょうか。それで教会だからです。教会は神様の兄弟姉妹 だから互いに愛がありましたから、互いに奉仕することができました。教会のみんなのためにですね、いろんなことができたことの場所が頭であるキリストが頭である教会です。教会はそのようなところです。逃れの町に行って死ぬべきの人生が助かり、大祭司であるイエス・キリストの十字架の死と復活によって人生本日の問題である罪が解決され、もっと恵みの人生、価値ある人生、使命を人生のためにもっと献身しながら喜んで生きる場所が教会です。私たちの教会も同じだと思います。みんなもですね、教会のためにみんなのお金も時間も神様に捧げたことがたくさんありました。みんなの献身がなぜ、ありましたか。皆さんの献身は教会だからです。神様が私たちに救ってくださったの恵みを持った人の気持ちが感謝のことだから、愛のことだからです。ですから神様にいろんなことができました。神様の覚えながら、神様考えながら献身することができたというの場所が教会です。私たちの教会の私と皆さんがですね、逃れの町に行って命を守られていただいた、この誤って人を殺したの殺人のような姿が私たちです。私たちは私たちの罪人であることがあることで滅びになる四国に行く、私たちの命を失うことになる人生だと思いましたが、神様が 私たちのためにですね、逃れの町を作って、その中でイエス様のような大司祭司を送ってくださって、大司祭司が死ぬまで私たちを保存して守ってくださって、大司祭司が死ぬことになったら私たちは罪を許されました。その姿がですね、イエス様のことのようなことです。ですから私たちはありがたい気持ち、神様の感謝の気持ち、感謝の心を持って神様に礼をすることができて、互いに愛することもできました。それがハロバッショが教会です。他の人たちですね、地域の人たちに教会に誘えて、教会に来てください、来られてくださいというを誘えることがなぜでしょうか。教会がみんな増えることのためにでしょうか。もうこれも私たち教会の欲しいなんですけど、本質的な神様の願いがありましたからです。他の人たちがですね、誤った罪人を犯した、滅ばれるの道を歩む人でしたから、逃れる町に来てくださいというのを誘いが私たちの教会の使命になります。ですから全土神様イエス様を伝うことはどんなことでしょうか。逃れの町に来てくださいということです。あなたの誤った行動を犯したいろんな罪人を許されるために教会に来てくださいというのことです。ですけど、ここは日本です。日本ですから、日本人にもう本質的なこういう言葉ですね、無理だと思いますので、機会があったらですね、コンサートとか観光からチームが来られたとか、いろんな子どもたちのいろんなイベントがあった時に誘えて、来てくださいと誘えて来られたらですね、私が牧師として短い福音を伝えることができます。その時のために、逃れる町に逃げてくださった方のために、地域のために私たちは祈ることを必要だと思います。祈ってください。隣の方に、地域の方に、関係がある方に教会に来るためにですね、私で祈って誘えられて、この人たちが来られたら神様の御業が行われるように、ずっと覚えて祈ることが必要です。皆さん、その恵みと善道と教会の逃れる町というの神様というのを機能で、神様に用いられるために祈ってください。お祈りいたします。神様、感謝いたします。私たちのためにイエス様を送ってくださったことを本当に心から感謝いたします。私たちは罪人でした。私たちの中で弱い肉的な罪の欲しいが残っています。ですけど神様が私たちの心の中で良心も与えてください、残ってくださいました。神様、感謝いたします。ですけど神様、良心だけでは十分じゃないので、神様、完全なイエス様の許されることができる場所、頭であるイエス・キリストの体である教会を私たちに与えてくださいました。この教会が神様の御業のために用いられることを神様に願います。頭サロン教会も神様が用いてください。隣人の人たちに、私たち関係がある人たちに誘えてこっちに来てくださいというのことは、逃れる町に来てください、逃げてくださいというの神様の命令だと思いながら、祈りながら 神様伝道することができるように、カシアドルン教会をみんな用いてください。そしたらこの教会が逃れの町通して神様の恵み、許される恵みがあることを神様に願いますので、礼拝することも祈りすることも神様の慰め、神様の平安、神様の祝福を与えてください。喜びも与えてください。感謝します。イエス様の恵みを思いながら一週間も過ごすることができるように神様導いて助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。